リバプール雑談ラジオ。この番組はイングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC についてゆるく語っていく番組です。 LSC ラボの拓也です。今回は質問箱にいただいている質問に回答する回をやっていきます。一緒に、お送りするのがイタツさんとトリコレッツさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
さて、質問も結構いっぱいいただいていて、どんどん回答していきたいと思っておりまして、今回取り上げるのは、3ついっぺんに取り上げようと思っているんですけど、ユニフォームグッズ系の質問に回答していきます。ちょっと3つ読み上げますね。まず1つ目が、リバプールの過去ユニフォームについてお気に入りはどれですか？また、どんなデザインのユニフォームが好きとか好みがあれば教えてください。という、まあ、ユニフォームについての質問ですね。で、2個目が、ユニフォーム以外にグッズを買ったりしますか？おすすめの商品とかあったら教えていただきたいです。おすすめグッズ。で、3つ目が、皆さん何かメモラビリア、記念品ですね、いや、サイン入りグッズなどお持ちですか？という、質問3つ。ということで、はい。まず僕ら、比較的ユニフォーム好きな3人かなって思ってますけど、
そうですね。間違いないっす。
好きなユニフォームから話していきましょうか。過去のユニフォームでお気に入り。これ、順番にじゃあ聞いて行こうと思いますけど、なんかパッと思いつくものでいくと、どの辺ですか、イタツさんは。
僕は2008から10年まで着てたホームのユニフォームですかね。襟のところが白く縁取られてるやつで、まあ、ヘルナンド・トーレスのイメージが強いと思うんですけど、まあ、あれも最初発表された時は、なんで下着がはみ出てるみたいなデザインなのって思ったんですけど、やっぱ結局チームが強かったり、アイコニックな選手がいると、すごく映えるっていうのが、まあ、初めて体験したシーズンだったんで、まあ、そういうのも込みで、まあ、未だに人気も高いし、あの頃の映像も振り返ることも多いので、まあ、好きですね。シンプルなアディダスっていう感じで。
これやっぱ人気ですよね。
やっぱりちょうどチームが強かった時期だっていうのもあって、いろん
そうな
な
んです
思
よ
い出
ね。
と一緒にありますよね、こういうのユニフォームね。
レアルにアンフィールドで4-0したとか、そういう試合ですよね。
そうですね。
今話してるのは、ホームのユニフォームだと思いますけど、同じ年の、セカンドユニフォームも人気ですよね、シルバーの。今僕それ着ながらこれ収録してるんですけど。
すごい。
いや、まあこれだろうと思って。
なかなかレアものですね。
そうなんですよね。これは、このセカンドユニフォームは、なんといってもオールドトラフォードで1対4かで勝った試合が、まあ印象的ですよね。
そうですね。まあ、その先ほどのレアル戦と続いてっていうところもまたよく
そう
語
なんで
ら
す
れ
よ
ます
ね。
し、あれも確か昔のレトロキットをこううまくフィーチャーしたようなデザインなんですよね。そういうあたりも現地で人気だというふうに聞いた気がしますね。
そうですね。アディダス時代だと、この08から10までの今話してた年の前のやつも人気ですよね。
あ
れいいっ
れ、
すね。
こっちは
襟付きのやつ
襟
です
が
よ
つい
ね。
てる、そう。
僕はどっちかといえばそっちかな。まあ、どっちも好きですけど、襟付きのやついいですよね、これ。あんまり襟付きってないけど、これも CL とかの印象も強いですね。
僕が一番初めて買ったのがそのやつですね、襟付きの。なので、個人的にはかなり思い入れがあるユニフォームっていうか、これもすごいトーレスって感じがしますね。あと、他に何かありますかね。
そうですね。やっぱアディダス時代で言うと、僕その次、2010年とか12年ぐらいの間のやつも、あんまりまあチームの調子も良くなかったし、 評判もそこまでではないんですけど、個人的にはデザインがすごく好きなんですよね。このちっちゃい三角形が、うん、ホームユニフォームだと三角形みたいなのがわーっと入ってるやつとか、単純にユニフォームとしてというか純粋にかっこよかったのはこの辺も結構かっこいいなと思いますね。今調べてるとなんかまあベラミーとかそのあたりの選手が来てるのが出てきて、やっぱあんまり印象は良くないですね。
うん、確かに。
まあ、キャロルとかが期待されてた時ですね。
そうですね、そうですね。
あれはあれで良かったですけどね。
うん。このあたりの時期結構アウェーのユニフォームとかもかっこいいと思うんですよね。
そうですね。
うん。2010年、11年のアウェーかなの白に、うん、
はいはいはい。
ストライプ、黒ストライプ入ってるやつとか。
うん。
その次の年もあの黒のやつですね。
はい。
うん。僕のツイッターのアイコンですね。
うん、ああ、そっか。うん。シンプル系でうまくなんか差し色も、
うん、
ハードとかも入ってて。
そうですね。
まあこの辺はなんかアディダスって感じの。
うん。今思うとアディダス結構手堅い。いいものが多かった気がしますね、
うん、そうですね、手堅い系多いですよね、う
ん
う
ん、確かに。
セカンドサードみたいなところでいくと、まあ、ちょっと戻っちゃいますけど0910のセカンドサードとかもかっこいいですね。セカンドがあの黒ゴールドの、
ああはいはいはいはい、
うん、でサードもすごいシンプルに白に赤でカールスバーグが緑みたいなので、
あ
これもすごいなんかバランスがいい。
そうですね、このサード白のサードかっこいいですよね。
うん、
カールスバーグが緑なところが
そうですね、
ちょうどいいですね。バランスが、
うん、
この頃あの胸のリバプールのクレストもあのライバーバードだけじゃない時代なので、
うん、
まあ緑っていうところもなんかそういう統一感みたいなとこ含めてなんか合ってる気がしますね。
うん、うまく入れ込んでますよね、緑を。
うん、2012年からウォーリアーになってまして、はいはい、うん、この辺からこう特にセカンドサードは冒険が始まるっていう、
うん、チームの、ね、調子とともに暗黒期に入っている感じがありますね。
そうですね。
そうですね、僕もウォーリアー期あんまりなんか好きなユニフォームないんですよね。
ウォーリアーだとでも多分1314のホームは結構人気なんじゃないかなって、
うんうん、そうですね、これはまあやっぱりチーム強いっていうのと襟の模様がやっぱりこれも復刻版らしいんですよね。
そうですよね、
どこのシーズンかちょっと正確に出てこないですけど、やっぱりそのクラシカルさをどう取り込むかみたいなところは、
うん、
重要になってますよね、ユニフォームデザイン。
これはまあ強かったからやっぱりそこのなんか思い出補正がかかってますけど、
うんうん、
セカンドサードも今見るとかっこよく見えるっていう
謎の、ね、当時、うん、僕あのインベーダー柄って言われてたやついいなと思って即買いましたけど、
これもすごい柄ですよね。
これ何なんでしょうね、確かになんか遠くから見ると結構かっこよく見えるんだけど、近くで見ると何の柄なのか全然わかんないですよね、これ、
うん、
なんでこうなったのかっていう。
一応あのさっきの0809のアウェーと同じで、昔のこの三角形柄をコラージュしたっていう説を読みましたけど、はいはいはい、あ、そう取り入れるのっていう疑問はありますよね。
そうですね、サードも不思議な柄ですよね、紫で黒でっていう。
サードはマジでびっくりしましたね、これは。
ちなみに僕、ね、これを持ってるんですけど、
うん、
これはですね、なかなか実物は意外とって言ったらあれですけど、かっこよくて、
うんうん、
正直これはありだなって思いますね。
黒地に金ですもんね、クレストとか。そうですね。そこはかっこいい。
これはいいですよ。
うん、
でももう今から探そうと思ってもこれはなかなか見つからなそうですね。
そうですね、
うん、
うまくこう海外系のサイトとかを見て、うん、ちゃんとしてそうなところで買うっていう。まあこう見ると結構ホームのユニフォームは、まあ、リバプールの場合って赤一色が基本なんで、
うん、
そんなにこうやりよう自体がないっていう感じですよね。 デザインについては。
そうですね、なんか透かしで柄を入れてみたり、袖とか、うん、袖とか襟とか遊んでみるぐらいの感じですね。
あと首元をどうするかみたいな、
うん、
ちなみにリバプールに限らずユニフォーム全般でなんかどんなデザインが好みとか、あとこういうのはあんまり苦手だなみたいなのとかってあったりします？
ああ、難しいですね。でもやっぱり、なんていうか、レトロってまとめちゃうと雑ですけど、なんか威厳がある感じのは好きですかね。うん、今、なぜかパッと思いついたのが、数年前のロシア代表のユニフォームすごいかっこいいなって思いましたね。なんか、それも濃い赤なんですよね。
うんうん、
ユーロだったかワールドカップ出てましたけど、で、透かし柄はこう、なんか発射、なんていうんですか、発射台みたいなのが書いてあるんですけど、それはロシアの宇宙開発をモチーフにしてるらしくて、まあ、結構無理やりだけど、やっぱりお国柄出し、ねじ込んでくる感は好きですね。
なるほど。まあ、そういうなんか特色っていうか、まあ、アイデンティティみたいなものをどう反映するかみたいなところは結構注目すると面白いですよね。
うん、
最近 J リーグとかだとスタジアムの透かしとか地域の地図の透かしとか入ってるやつありますよね。ああいうのも分かりやすく地域性とか出しやすくて、まあ、サポーターとしてもちょっと思い入れができる感じがありますよね。
うん、確かに。
うん、そういうのね、もっと増えていってほしいし、去年買った私、ナイキのサードかフォースユニフォームのラインナップが軒並みそれだったんですよね。バルサとか、アトレティコとか、ナイキの初ユニフォームのリーク記事をまとめたのを書いたときにまとめてるんですけど、あれ結構リバプールでもやってほしいなって思ってましたけどね。
僕は割と、全般的な好みでいくと、まあシンプルで色数少なめがいいとかはあるんですけど、なんか一つ、あんまリバプールだとないんですけど、僕はなんか胸スポンサーがなくても成立してるようなデザインが好きっていうのがあって、伝え方がこれ難しいんですけど、なんかこう胸スポンサーの部分だけこう例えばストライプが欠けてるとか、
ああはいはいはいはい、
なんかああいうのがちょっとあんまり個人的にはかっこいいと思えない。
あ、それは確かにありますね。ちょっとありますよね、そのスポンサーのところだけ浮かせてるというか、
こう、
はい、
そうですね、模様をこう入れてないというか、例えばまあ去年のリバプールのファーストホームユニフォームとかも薄くストライプ入ってますけど、これはでもスタンダードチャーターのところは多分ストライプがあった上にスタンダードチャーターと乗せてると思うんですよね。
うん、
まあ、こういうのはだから全然良くて、例えばこれの場合ストライプがその部分丸ごとなくてみたいな、まあ、たまにそういうユニフォームもあったりすると思うんですけど、なんかそういうの見るとちょっと残念だなってすっごい細かいですけど、
まあ確かに商業チックというかスポンサーのためにデザインを意識してる部分があるっていうのは、
そうまさにユニフォームのデザインありきでそこにスポンサー乗せてほしいんですよね、順番として。
しかもそれでいて調和を維持するようなスポンサーの置き方だとなお良いですけど、
そうですね、
なかなか難しいですよね。
そこはやっぱ、まあ、だからいろんな調整が
奥が深くて面白いですけど、
今拓也さんがおっしゃった感じで言うと、去年かなんかのインテルのユニフォームが、基本そのストライプなんだけどピレリのとこだけなんか斜めのストライプになってるんですよ。それがね、気に食わなかったんですよね。
なるほど、
なんかそこだけ変なんですよね。
あれはなんかちょっと独特でしたね、面白いと思いましたけど、だからそのスポンサーのためって言われないためにあそこだけそういうデザインにしたのかとも取れるし、なんかトレーニングウェアとかも一式ああいう感じなんですよね、年のインテル全部中央だけ斜めになるっていう、
はいはいはい、
だからスポンサーに適応しやすいデザインなんですかね。もうすでにスポンサーの配慮が影響されちゃってますけど、
スポンサーロゴでいくとやっぱり背景は抜きでお願いしたいところですよね。
うんうんうん、そうですね。
そうですね、
うん。あんまりまあないと思いますけど、多分、一時のナポリとかは、なんとなく印象残ってますけど。
もうあの、ベタっとステッカーが、白いステッカー貼ってあるみたいなやつですよね。
そうそうそうそ
う。
う
ん、
ああいうのはまあやっぱもうちょっとなんとかならんかなって思いますね、個人的には、
うん、そういえばと思って思い出したんですけど、はい、まあ、僕がリバプール以外に応援しているマリノスが、
はいはい、
一昨シーズン2019年シーズンのユニフォームがそれこそ日産のところだけ白くなってたんですよ。
う
ん、
で、まあ、それはちょっとユニフォー、デザイン的にはまあ、最初は不評で、まあ、結局優勝したんでなんか記念みたいな感じでみんな今あんまり何も言ってないですけど、
うん、
なんかそれは日産っていうロゴを赤くしたかったらしいんですよね。
はいはい。
それまでは青字に白い文字で日産って書いてあったんですけど、日産の元々のコーポレートカラーが赤なのかな、なんかその影響で赤字にしたくて白の切り返しを入れてその上に赤字にしたと。
あ、なるほど。
いう感じらしいです。今年は普通に青地に白の日産なんですけどね。
日産がこうコーポレートデザインを一新しましたよね。あれがそもそもめちゃかっこよくて、はいはいはい、で、なんていうか、ユニバーサルなデザインなんで、もちろんサッカーのユニフォームにも入るっていう感じで、
うん、
今年のマリノスユニフォームすごいかっこいいですよね。
ちょっと未来的な感じになりましたよね。
ユニフォーム談義は奥が深いですね。
ちょっと止まらなくなっちゃう。
そうですね。残り2つの質問も。
あ、そうだった。
あ、そうだった。
深いんですが、はい、僕らユニフォーム好きなんで、どんどん話がそっちに
広がっちゃいますね。言うこといっぱいありますね、やっぱり。
ユニフォーム以外にグッズを買ったりしますか？おすすめの商品とかあったら教えていただきたいです。ユニフォーム以外のグッズでお気に入りのやつありますか？
うん、T シャツは鉄板ですよね。こう、T シャツだと面白い柄を、うん、面白い、なんていうんですか、試合でボービーが面白いポーズ取ったから、それが思いっきりプリントされてる T シャツとか。
うんうんうん、
やっぱりちょっと遊び心交えられるんで、買っちゃいますよね。
それは公式問わずって感じですかね。
あ、そうですね。非公式とか、なんかボスナイトのやつとかもありますし。
うん、はいはいはい、そうですよね、うん。ファッション系はまあ、いくつか持っとくと、人と会うとか、集まりがあるとかっていう時にも着れたりするんで、いいですよね。
うん。まあ、ただ T シャツも集めすぎて、だんだんキーホルダーとか小物系にシフトしつつありますけど、最近は。うん、はい。
トリコさんはどうですか？
うん、そうですね。僕あんまりリバプール関連だとユニフォーム以外そんなに買ってないんですけど、
うん、
最近で言うと CL 優勝6回記念のあの黒地に金で入ってる、なんて言うんだろう、パーカーみたいなやつは結構良かったですね、
はいはい、
うん。そもそもデザインがめちゃめちゃかっこよくて、
うん、
で多分ね、俺それイタツさんが着てるのを見てるかっこいいなと思って買ったんですよね。
ちょっと広告との役割果たしたから、リバプールにインセンティブもらわないと
影響力
どうしようかなって悩んでたんですけど、やっぱ実際のものを見ると、あ、かっこいい顔ってなりました。
いいっすよね、やっぱ CL 嬉しかったし、
うん、僕はグッズでおすすめなのは結構生活品ですけど、マグカップとか、
あ、
いいと思います、持っとくと。僕マグカップめちゃくちゃ使ってますからね。
うんうん、あっても損するものじゃないですしね、マグカップだったら、ね、
マグカップ2つ持ってるし、あとウイスキーグラスもよく使ってるし、これは結構なんか意外とちゃんとしてて、食洗機とかに入れても全然大丈夫ですね。あとあのビールグラスっていうか、あのパイントグラスか、
はいはいはい、
あれもあの CL の6って入ってるやつとプレミア優勝したやつ持ってるんで、うん、あの辺もまあ使ってますね。
コップ系は便利ですよね、
普通によく使うものなんで、
うん、
いいですね。あとは This is Anfield 関連のやつはなんか飾っておくといいと思いますね、
うんうんうんうん。
公式でも多分あのプレートみたいなやつ売ってると思いますね、
うん
うん、
僕も現地行った時にそれ買って IKEA でなんか白い額買ってそれに入れて飾ってますし、あとなんかペナントみたいなやつで This is Anfield のやつも持ってて、それもなんかこう飾りやすいし、その辺はいいと思いますね。
雰囲気出ますね、やっぱり This is Anfield は。
うん、やっぱこう象徴的なやつなんで、
うん、
分かりやすくいいですね。メモラビリア、なんか記念品サイン入り関連なんかありますか？
あの僕はあんまり課金はしないっていう主義で、サイン入りに関しては、
はい、
自分でもらいたいみたいな部分があって、
うんうん、
まあそうなるとリバプールの選手に関しては相当ハードル高いのであんまり持ってないんですけど、
うん、
1回見に行った時にマッチデープログラムにミニオレとかコロトゥレとかサインもらいましたね、
うんうんうん、
あとアッカーとヘンダーソンにももらったんですけど、その時は。
お、
うん、あとはあれですね、あのラボでも記事に書きましたけど、シャビアロンソがアディダスのイベントで来日した時にユニフォームにサインをいただきましたね、
うん、
これが一番大きなサイン入りの商品、はいはい、商品っていうか品物ですね。
でなんか飾ったりしてるんですか？
いやちょっとね、飾り方がわからないんで結構普通にしまっちゃってますけど、ね、そうですね、ちょっと余裕が出たら飾ろうと思ってます。なんかエピローグさんに立派なのありますけど、あれ学装に5万円かかったとか聞くので、
うんうん、
ちょっとね、ああいうそういうの聞くとたじろいじゃいますね。
僕もサイン入りのなんか記念グッズみたいなやつは買ったことないんですけど、まあ、サインもらったのは現地でもらったのみで、コーチーのルーカス・アレンあたりが確か試合後にくれて、
うんうんうん、
翌日メルットでモレノとマンキージョにもらったのかな、スカーフに。
ジョー・アレン僕ももらいました、そういえば。ジョー・アレン優しかったな。
アレンこれ、数少ない点決めた試合だった
ので
、あ、
はい、ただ僕も普通にしまってありますね。
なかなかね、その外出しとくとなんか日焼けしたりしちゃうとかちょっと気になりますよね。
うん、そういう側面もありますね。
うん、トリコさんはサイン系とか記念品系？
いや、僕リバプール関連はサインものなくて、
うん、
なんかでも最近はあれですよね、その出待ちとかも厳しくなってるから、どんどんなかなかメモラビリアをそれこそ買わないと難しくなってますよね。
そうなんですよね。そうなんですよね。ジェラードのサイン欲しかったんですけど、なかなかジェラードはサインに応じてくれなかったですね。
いや、グッズ関連とか、まあユニフォームもそうですけど、こういった系の話は面白いですね、やっぱり。
はい。まだまだ話したいぐらいです。
そうですね、まあ、今回、3つの質問にいっぺんに回答する形で、やりましたが、まあ、もうちょっと深掘りしていろいろ話もできるかなと思いますので、これ関連の質問またいただければ回答していきたいと思います。はい、ということで今回は以上になります。この番組はリバプールを日本一応援するのが楽しい欧州サッカークラブにというミッションで運営している LSC ラボがお送りしました。それではまた次回。